じゃあ続きをいきたいと思いますね。小学の第音は響き十方に流るということですね。小学の第音っていうのはですね、これは石材王仏の大きな声はってことですね。響き十方に流るっていうことはね、大宇宙に、届いていますですね。声が届くってことですね。まあ、これがやっぱりすごいところですね。声が届く。声というのはですね、思いです。だから、石材王仏の思いはですね、すべての世界に届いているってことです。まあ、私たちの思いっていうのはね、どこに届いてるかって、また子供ぐらいです。ね、せめて孫。ね、隣の奥さんには届いてない。ね。だけど石材王仏のね思いはですね、大宇宙に届いている。ね。なんで届いているかというとですね、それは修行を積んでいるからです。ね。まず最初の修行はですね、開門。開門。開門っていうのはですね、自分がこれをやると決めたことは、最後までやり通すことをですね、開門っていうんです。ね、開。例えばね、テレビを見るときに、ご飯を食べるときにはテレビをつけちゃダメですよって言ったらね、自分もそれをやらない。自分が言ったことはちゃんと守る。で、門っていうのはね、周りの人から見てね、あの人は本当に言ったことをちゃんとやる人だと、こう見られているっていうことです。ね。言ったことを守る人。これを開門と言います。ね。これがないとね、まあ結局これが信用につながるわけです。言ったことをちゃんと守る。ね、約束が守れないときにはちゃんとね、断りの電話とかを入れる。そういう小さなものの積み重ねがですね、これ大事なんです。なんていうんですかね、やりますやりますって言ってね、やらない。やりますやりますって言ってやらないのに連絡を入れない。こういう人は多いですよね。で、そうなると信用を失っていくと。で、信用を失っているのに私の言葉を信じてくださいっていう人多いんですね。心を入れ替えたから、ぜひ私の言葉を信じて聞いてください。でも周りの人たちは、ね、信じられないんです。なぜかというとね、あなたの今までの行いを見てね、どうだったかと。ね、あなたは約束を守ってきたんですかと、ね、あなたは信用を積み重ねてきたんですかと、あなたはその私たちのことをね、ちゃんと裏切らないようにしてきたんですかと、そういうことをずっと積み重ねていった結果がですね、今なんですよ。で、そういうことをやらずにですね、私の言葉を信じてくださいと言っても信じられない。ね。だから開門。これがまず大事なんですね。ただ、石材王仏の声が大宇宙に届いているということはね、その石材王仏の噂が大宇宙にこうね、流れているってことです。いや、石材王仏ってすごい人だなと。何がすごいか。それは言ったことをちゃんとやるから。ここがね、やっぱり大事なところですね。私たちもとても大事なところだと思うんですよ。言ったことをやる。やれないときはちゃんとやれなくてすいませんということを事前に伝える。ね。 後から電話するからって言ってね、電話しない、それはね信用失うんですよ。でそういうことをしておきながら私のことを信じてくださいと言ってもね、信じられないんです。やるって言ったことをねやらなかったら、ね、信じられないんです。でやれないことに対してすいませんとも言わない人はね、信じられないんです。
いつ裏切るか、
そう
現状一致、
そうそうそう現状一致ってね、まあでも現状一致していることがもういわゆる噂となって広がっているってことです。あの人は本当に言ったことをちゃんと守ってくれる人だと、ね、こういう人は信用のある人だっていうわけですね。だから信用っていうのは積みね上げていくもので、積み上げるのには時間がかかる。まあ一般的には10年と言いますね。一つ信用を積み上げていくのは10年、はい、だけど失うのは一瞬、一瞬ですね。何か一つのことで失ってしまう、積み上げてきたものを全て失ってしまうね。開門っていうのはそういうことをずっとやり続けている、言ったことをねちゃんとやっている。でやれない時にはねすいませんってちゃんと詫びる、でそういうことをやっていける人、これが本当に信用のある人ね。開門ってこういうことですね。次に精進、精進っていうのはですね、精、この精という字はですね、精錬とかね、精鉄とかね、精鉄って言ったらね、鉄ぬから鉄の鉱石から不純物を取り除いて純粋な鉄を作るってことです、ね。精錬潔白って言ったらね、あ漢字は違うか、まあその精っていう字ね、この精という字はですね、混じりっ気をなくするっていう意味が、汚れとか混じりっ気、濁り、そういうものを取り除いて清らかになる。で、人進む。だから清らかな方向へ進んでいくことを精進と言います。だから世間一般的に使う努力とは意味が違います、ね。努力っていうのは何て言うんですかね、ただ頑張ること。ただ頑張ってもですね、仏教では精進とは言わない。精進っていうのは混じり気がない方向へ進んでいって初めて精進、煩悩をなくしていこうと進んでいって初めて精進と言えるわけですね。でこういうことをやり続けている方が世知財王仏という方なんですね。いわゆるその一度ねこの人を幸せにすると決めたならばね、もう決して裏切らないね。相手が裏切ってきてもこちらは裏切らない、ね、一つあの人を信じると決めたらね、相手が裏切ってきてもその信じていくってですね。まあ歌でもありますね。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事ってね。いわゆる精進、ね。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと。ダメになりそうになった時にそれが一番大事ね。そうそうそう、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと。まあ大体ね、人と向き合うとね、もう投げ出しそうになります。ああもうダメ、ああ ちゃぶ台をひっくり返そうとする。
こ
うやってね、もう投げ出したくなる、逃げ出したくなる、もう顔も見たくなくなるとね。私たちというのはですね、凡夫と言われます。凡夫っていうのはですね、日本語訳をするとですね、愚小というふうに、なります。凡夫っていうのをですね、サンスクリット語に変えるとですね、まあ、サンスクリット語からそのまま和訳をするとですね、愚小。
凡夫は中国の、
中国の言葉かどうかわからないですけどね、サンスクリット語をですね、そのまま、日本語訳をするとですね、愚小。愚っていうのはですね、子供っぽいっていうことですね。子供っぽい、まあ子供っていうのはですね、なんて言うんですかね、下かぶりをする、ね、分かってないことまでね、僕分かってるよ、僕やれるよ、僕できるもんっていう。
本当、
いやできないのに僕知ってるもん、教えてあげようか、すぐに上に立とうとする、ね、いわゆるまあ子供なんですね。凡夫っていうのはいわゆる子供なんです、ね、子供っぽさが残る、ね、子供、大人じゃない、だから、なんですね、子供だからね、一つのことをですねやり遂げることができない。でいいっていうんですね。いい、いいっていうのはですね、コロコロと心が変わる、ね、私たちはね、あれがやりたい、これがしたい、あれもやりたいわ、これもやりたいわ、これもこれもこれもこれもこれもってね、いやいやいやいや、コロッと変わるね。打たれ打たれね、あなたのことを一生愛し続けていきますってね、歌っていた人がいたと。ところが離婚していると。ね、あの歌は何だったんですかと。こういうふうにね、記者の方が聞かれますよね。こうやって、あの、ね、とわに愛し続けるって歌ってたような気がするんですけど、どうしてなんですか、あの歌は何だったんですかとかね、聞く。ダメなんだって、人間は凡夫なんだから。で、凡夫っていうのはね、心が変わるものなんです、ね、あなたのことを永遠に愛し続けます、
そう、ね、
そう言って愛し続けたら凡夫じゃないんです、ね、
成人君子みたいな、ね、
そうそうそう、で凡夫っていうのは心がね、コロコロコロコロ変わるものなんです。一つのことをやり遂げることができない、中途半端に終わらせてしまう、次から次へと心を移ってしまう、ね、そして愚か、知恵がない、先を見通すことができない、ね、だからもうよく考えずに始めてしまう。
いっぱいやる人はそうなんだ、いろんなことやる人、
そう、いろんなことやる人っていうのはですね、もう凡夫だと、まあ、次から次へとやってね、時間をこう紛らわしてるだけで、何にもこう成就できない、何一つですね満足にやり遂げることができない、うん、一つのことを最後までやり通すことができない、ね、そういうものを凡夫というんですね。愚かで心がコロコロコロコロと変わっていく、ところが私たちはね、凡夫だと言われているのにですね、人に対しては凡夫じゃないと思うんです。言えば分かる、分からないのを凡夫って言うんです、ね、一生懸命約束したからね、守ってもらおうと、変わるものが凡夫なんです。
約束してもね、
そうそうそうそう、
守ら困るよね、
いや約束を守らないのをボンボンって言うんだ
よ。なるほど、
ね、信頼関係は築けないもん、ね、
いやいやいや、ボンブだと思って付き合えばいいんです。
ボンブだと思って。
ボンブだと思って付き合えばいいんです。心が変わるものなんだと、子供っぽいものなんだと。そうそう、約束をねしてもすぐにこう変わってしまう。損得感情で動いてしまう。都合悪くなったらすぐ ね、 いなくなってしまう。そういうのボンブって言うんです。ね。だから仏法を求めようという気持ちが続かない。仏法を聞きたいという心が起きればね、起きた時もあればね、もういいやと投げ出そうとする時もあると。こういうのボンブって言うんです。一つのものをやり遂げることができない、これを愚痴症ってね、愚かね、異なるコロコロコロコロ心が変わるような生き物、これがボンブ。だからやり通すことができない。
本当に約束しても守らないのさ。時間はこうやでこうだよって言ってもペロッと、
そうそうそう、それはもう次から次へとね、やりたいことが起きるから忘れちゃうんです。
忘れちゃうのか。
そうそうそうそう、ああボンブだなと。こういうふうに思っていくことが大事なんですね。はい。それに対して仏様はね、精進、やり通すことのできる方。だからこれが理想なんですよ。やり通すことができる方。ああ素晴らしいなと、一つのことをね、やり通すことのできる仏。ね。そして私たちはね、一つのことをやると言ってもね、すぐに心変わりするボンブ。だから凡夫と仏っていうのはね、天と地ほど違うわけです。だから仏っていうのはね、人にあらずと書いて仏って読むんですね。仏っていうのは人にあらずと書くんです。これね、人にあらずと書いてね、でここにこうちょこちょこっとこう積み、ほら、うん、仏になるでしょ、うん、ね、仏っていうのは人じゃないわけです。人っていうのはね、凡夫です。凡夫は愚痴症、子供っぽくてですね、心がすぐにコロコロコロコロ変わる、だ物事を深く考えることができないものを凡夫という、ね、それに対し仏様というのはその物事をやり通すことができるですね、うん、そういう違いがあるんですよ、ね、なんで私ってねこんなにね意志が弱いんだろうと。それは凡夫だからです、ね、そして、次に三昧、この三昧というのはですね、心が限りなく穏やかな状態を言います。はい。三昧というのは心がですね、限りなく穏やかな状態を言う。だから禅定と同じ意味です。禅定と三昧とは同じ意味です。禅って言ったらね、いわゆるこう座って心をねこう沈めるね、波立つ心を抑えて静かな心にする、これが禅、ね、私たちはねここで一生懸命体を止めて心を落ち着かせようとしても動いている。仏様は体を動かしながらも心は動かない、定まっている、ね、心が定まると、心が穏やかになると何が違うかというとですね、物事を正しく見ることができるようになります。私たちはね、物事を正しく見ていません。 欲望なんていうんですかね、欲望に駆られたものは大きく見えるんです。また逆に、まあ、嫌悪感を抱いているものも大きく見える、ね。例えば人と接するのが怖い人はね、その人を見るとなんていうんですか、その人のことを大きく見てしまう。まあよくね、このね、反抗期を迎えた男の子がですね、こう肩にね風邪切ってね歩いてね、で乱暴な言葉遣いをするのはなぜか。それはね、その子にとって人はですね、巨人のように見えてるんです。こうね、巨人のように見えてるんです。だからちっちゃい自分ではね、太刀打ちできないんです。それで言葉でこう身を固めてね、うっせんだよっていうふうに言うことによってこう対抗しようとしてるわけね。だから、なんていうんですかね、乱暴な言葉遣いをするのはね、乱暴な言葉遣いによって自分を守らなければ人と向き合うことができないほど自分がちっぽけだと思ってるからです。
自覚症状
ないですよ、もちろん自覚症状なくそういうふうに思ってるわけ。自覚症状があったらこれ前兆なんです。自覚できるのは前兆。心が穏やかになると、あ、なんだ自分ってね、結局そのカッコつけているけどね、カッコつけてるってことは相手よりも自分を小さく見ている。もし自分がね、相手よりも大きな存在だったらね、寛大になれます。そうでしょ？ね。王様がですよ、その、召使いに接するときにね、うっせんだよとかって言わないでしょ？いいよって言えるじゃないですか。それはね、全然余裕が違うからです。自分の方が圧倒的に上だと思ってるから、そんな召使いに対してね、言葉を荒々しくしなくてもいいわけです。逆に言うと王様といえどもですね、召使いに対して言葉を荒々しく使う人がいたとしたらね、それは人間に対してね、その恐怖を抱いているからなんですね。大きく見ていてしまう、そういうことなんです。だからその私たちは必要以上に物事を大きく見たりね、必要以上に自分を小さく見ようとしてしまうわけです。だけど禅定っていうのね、心を穏やかにするともう本当の姿が見えてくる。そんなに人に対してビクビクしなくてもいいということが分かってくるしね、自分をそんなにね小さく見なくていいっていうことが分かってくる、ね。だから禅定、心を穏やかにするとね、物事が正しく見えるようになる。例えば
腹が座ったような状態、
まあ、腹は座ってないですよ。腹は座ってないですよ。腹は座ってなくて、うん、その本当はそんなに大きくないのに大きく見てしまっているなっていうことが分かってくるわけ、ね。人と接することが苦手な人ならば、それはね、人を大きく見ているからなんです。よす、もう想像以上にね、人をですね、もう恐怖を抱いてるんですね。人と接することに対してものすごい恐怖を抱いてる。だから無意識のうちに言葉を荒々しくしたりね、無意識のうちに下手に出ようとしたりする。そういう自分が見えるわけで、そんなにね、相手ってね、そんなね、食いついてくるわけでもない、噛みついてくるわけでもない、命を付け狙ってくるわけでもない。なのに私はどうしてね、こんなにね、人に対して恐怖を感じてしまうんだろう、人が怖いんだろう、人と接することを恐れるんだろうっていうことが見えてくるわけです。その心がね、こう散り乱れてる時はね、そういうことに気づかない。だけど心が穏やかになってくるとね、自分でなんでこんなことしてるんだろうっていうことが分かってくるんですね。なんでこんなにね、自分って一生懸命ね頑張ってんだろうとかね、 何に向かって頑張ってんだろうとかね、そういうふうに物事を正しく捉えることができるようになってくるのを三昧っていうんですね。そうやって得られるものがですね、知恵というもの。こういうことですね。知恵というのはですね、心を穏やかにして初めて得られるものです。心が散り乱れている時はですね、物事が正しく見れない。例えばね、男性や女性がね、まだ結婚していない人だったらね、結婚というものにものすごい憧れる。結婚すればそこに幸せが待っていると思って一生懸命飛びついてしまうね、それは心がですね、こう涙っている時です。特にね、適齢期を迎えた女性というのはですね、涙っている。もうこの人と結婚しなければ適齢期が遅れてしまうかもしれない。こう掴む。ところが掴んだ男性がね、そうでもなかったということが多いと。でそれはその自分の心が慌てているから、物事が正しく見れない。だから物事を正しく見ることがこれ大事なんですね。禅定って言われてね、正しく見ればですね、自分にとって今何をすることが大事なのかということが分かってくる。それが知恵というものなんですね。三昧によって得られるものが知恵、こういうことですね。でこういうことができる人を仏と言います。で私たちはこういうことができずにですね、心が散り乱れたままでですね、物事が正しく見れない状態でですね、いろんなものに飛びついて、だから何をしても幸せになれないわけですね。こういうことです。だから切断大仏の姿を見てね、私もね、本当に無駄のない人生を送りたいなと思ったわけです、ね、無意味なことに時間を費やしたくない、無駄なことに人生を終わらせたくない、本当に意味のあることを知ってね、意味のあることをやっていきたい。そのためにはね、心を穏やかにしないといけないんです、ね、いや心を穏やかにするためにはどうしたらいいかというと、執着を減らさないといけないんですよ、ね、執着を減らさないと心は穏やかにならない。だから精進が必要なんです、ね、精進をすると禅定、執着がね減ると心が穏やかになる。心が穏やかになると知恵が体得できる。こういうことなんですね。じゃあどうしたら心が穏やかになるかというと、心がね、煩悩が減っていく、執着が減っていくかというと、戒ですね、仏教という教えに従った生活習慣を身につけていく。だ生活習慣を身につけて心を清らかにしていくことによってですね、心が穏やかになり、知恵が得られると。だから仏教というのはですね、戒定慧の教えだと言われるわけですね。戒定慧のね、三学と言われます。戒というのは仏教の教えに従ってですね、生活習慣を正していくことですね。そして情というのは心を穏やかにする。心を穏やかにするってことは執着を離れてね、心が穏やかになるということです。そして絵というのはね、心が穏やかになることによって、仏の知恵が体得できる。それはですね、ちょうど心が穏やかになるっていうことは、この水面がですね、こう波立っていたのがスーッとね、波が消えるような、そうすると世界がですね、 世界がこうありのままに鏡に映したように見える。はい、はい、そうそうそう。そこでですね、これを有意識では、こういうふうに教えられます。私たちはですね、変化諸種情と、変化諸種情っていうのもですね、難しい漢字を出してすいません、有意識で教えられることで、私たちが見ている世界というのはあまねく計らいが入っているんですね。自分の計らいが入っている、自分の思い込みが入っている、思い込みが入っている。例えば人間は怖いものだとこう思ってしまうとね、どんな人を見ても怖く感じる、ね、恐ろしく感じる。それはもうそういうふうに刷り込まれてしまったから。これ変化諸種情って言ってね、執着しているところ、囚われているところに対して計らいが入るんです。はい、
囚われているところに計らいが入る。
そう、計らいがある。例えば結婚したこの人だけは絶対に変わらないとかね、心が変わらないと思う。子供はね、俺の言うことをちゃんと聞いてもらわなくちゃ困るとかね、こういうのがですね、変化諸種情、いわゆる凝り固まって物事を見てしまう。そう、自己中心的にね、物事を見てしまう。しかも固定化しちゃうんですね。だからこの人で変えられずに、みんな同じように接してしまう。例えば人と接するときにね、どんな人と接するときにもこうやって下手に出てしまうとかね、あるいは上に出てしまうとかね、その相手構わず下になろうとしてしまうとか、もうみんな同じように接していこうとするっていうのを変化諸種情って言うんです。そう、その人の、まあ、思い込みというかね、性格になってしまう。だから人によって変えることができない。もうこうなんだと思ったらね、それを変えられない。例えばね、子供が太陽の絵を描いてたとする。こういう絵を描いたとします。太陽の絵をね、描いてって言ったらね、こんな風に三角にね、丸をこう描いたね、絵を描いたとする。そうすると親がね、そうじゃないでしょ、太陽というのは赤色なのってね、誰が決めたんですか。ね、そうやってこうね、こういう風にやるでしょ、丸の周りにこうね、光線みたいなものをして、これが太陽なの。これがいわゆる計らいなんです、うん、
こういうもんだと決める。
そう、こういうもんなんだと決めるとですね、そこから変えられない。これをいわゆる変化諸種情って言うんです。うん、だから子供はですね、自分の感じたままを書く、うん、それがその青く感じたからね、青く書いただけなんです。だけど太陽が青いのはおかしいと思うのがね、私たちの固定概念です。こういうふうに私たちは縛られてるわけ。その物事を見るときにですね、正しく物事を見ておらずに思い込みの世界で生きてるわけ。で、思い込みの世界になるとですね、何見ても同じに感じるんです。例えば今日の太陽と明日の太陽はもしかしたらね、その光り方が違うかもしれない。曇りの日とね、晴れの日では雲の量によってね、太陽の見え方が違うかもしれない。 夕日とかね、朝日だったらね、太陽の見え方が違うかもしれない。でも私たちは太陽と言ったらこうなんだと思い込んでね、その人々のその太陽のね、日々の変化に対して鈍感になってしまう。同じように毎日接している人たちもですね、今日と明日とね、違うかもしれないんですよ。だけど私たちはね、この人はこういう人間なんだと思ったらね、もう同じようにしか見れない人をですね、そうすると毎日が単調でつまらないようになるんですね。だって昨日と今日といろんなところがいっぱい変化していてもね、私の目にはそれが映らない。
目開いてるけど思い込みで生きてるから見えてないんだね。
そうそうそう、
そうそうそうそう、女の人もね、美容室行ってや頭きれいにしてきたけどお父さんが気がつかない。
そうそうそうそうそう、ね、あ奥さんが一生懸命こうねパーマかけたりしてね、一生懸命こう顔を、きれいにしてきてね、で気づいてくれるかなと帰ってきてもね、全然気づいてくれない。なんで気づいてくれないかって、だから、ね、見えてないから。
いつもと同じだぐらい。
そうそうそうそう。
見てないんだもんね。
そうそう。
おかしい。
これ変化初心者。もうね、奥さんとはこういう人間なんだと思ったらね、見えない。この毎日の変化がね、見えない。毎日毎日いろんなところが変化していてもね、私たちはそれをね、計らいによってね、同じものだと見ようとする。でこういう、変化を感じられないようになるとね、なんていうんですかね、だんだん認知症っていう感じで、
ね、
だってそうじゃん、毎日同じだもん。考える必要ないじゃん。
負けてくるってこれしたら、
そうそうそうそうそうそう、
えらいこっちゃ。
そう、つまり思い込みの中で生きてるわけ。だ日々いろんなものが変化していてもね、その変化に対して感じない、見てない、見えてない、捉えてない、わからない。これがいわゆる私たちの見えている世界なんです。
しかしうちの父さんがそっくりでちゃくれやつ。
綺麗にしてきても気づいてくれない。
何でも。
今日ちょっと服を変えてみたと。
そんなことすると思うか。
全然見てない。
気にしてないもん。
メガネを変えてみた。気づかない。
何も気づかない。いや、笑っちゃうね。
ね、これがいわゆる私たちの目なんです。
いや本当だ ね。
つまり思い込みの中で生きている、だから何にも発見がない、ね、毎日同じようにしか生きていけない、これ変化初心だけど、だんだんとですね、煩悩が少なくなってくるとですね、どうなるかというと得た気象。
いやしかしね、
ちょっとは気づいてやってね、お金かけてきたのに。
いいんだ
も
ん、そんな
の。得た気象っていうのはですね、他によって起きるということでね、縁によって、この他っていうのは縁によって、さまざまなものが起きているということを見る。つまり今日と明日とは縁が違うからね、だから現れ方が違ってくるんです。今日の人とね、明日の人は違っているんです。だから人が違えばね、接し方も変わってくる。太陽といってもね、人によって捉え方が違う、ね、だから人によって接し方も変えていかなければならないしね、そこにこう人生の楽しみがあるわけですよ、ね、面白さが、あこの人ってこんな人がだったんだってね。いや人をね見てみるとね、不思議なことにね、思い込みがあった時はね気づかなかったことがいろいろ知らされてくる。この人ってこんなところがあったのかとね、大いなる発見がある。
正しい発見だね。
そう、
いや本当に。
だからそれは縁によって物事が現れてきているということを知ることを得た気象と言いますね。縁によって、物事ができてくる。 だから縁が違えば結果も変わってくる、ね、人が変われば接し方も変わってくる。これは得宅書。そして最終的にはね、炎上実書。炎上実書っていうのは、縁っていうのはね、欠け目なくっていうことです。欠け目がなく上ね、この世に現れたものをですね、実正しく見ることができるね、炎上ってね、欠け目なくこの世に、いわゆる現れたものをですね、実際の姿として見る、鏡に映した姿として見る、欠け目なく見ることのできる力。これがいわゆる知、まあ禅定によって知恵というね、知恵を体得していけるってことですね。でこれは有意識の話ですね。だから私たちは物事を、もういわゆる計らいいっぱいで見ているってことです。いっぱい計らって見ている。だから挑戦せずにね、こうなんだと思い込んでるわけです。だけど実際に体験してみるとね、ああ違ったんだっていうことが分かってくる。でそれだけじゃなくて、実は私たちはですね、物事を正しく見えていない。その心が穏やかになって初めてね、物事を正しく見ることができる、こういうことですね。でこれを仏教の教えってですね、戒定慧の三学といってね、戒、仏教の教えの通りに実践していく、情、心を穏やかにする、そして慧、知恵を体得していくとですね。
こっちが戒定慧ではないね。
はい、こっち、そういうことじゃないです。戒定慧を実践していくことによって、物事の見え方が正しくなってくるということですね。だから仏教ってどんな教えですかって言ったら、戒定慧の三学を学ぶ教えなんです、ね、ところがこの一番の要である戒がですね、この戒がいわゆる悟りを開いた人から直接聞かないと間違うんです。だから戒ができないとですね、定もできないし慧もできないです。はい、こういうことですね。だから戒っていうのはとても大事なんです。戒、いわゆる中道の生活をしていくってことですね。中道の生活は決して無理がないんですよ。無理がないのに私たちは無理しようとするんですね。で無理して失敗してしまう。無理なく進んでいく道なんです。だから仏教という教えはですね、決して無理はかかりません。だから頑張って無理して進んでいく道ではないんです。あなたがもし困難なことに対してですね、できないとしたならば、それはですね、頑張ってないからじゃないんです。頑張ってもできないということをまず認めることが必要なんです。あなたは頑張っているのにできないんですね。だからこちらの方向性では幸せになれないということを明らかに見るということ。それをね、いや頑張ってないからできないんだと思うんですよ。頑張ったらできるとかね、こう思ってしまう。そうじゃないんです。あなたは十分頑張っているんです。頑張っているんだけど、そのことにですね、気づいていないわけです。だから自分の頭の中ではもっと頑張れるはずだと思ってるんです。いや自分は怠けているとかね、もっと頑張ればできるとかね、そうじゃなくて、今のあなたの姿がですね、あなたの頑張っている姿なんです。それをこう受け止めた上でですね、あなたがそういう方向を進んでね、 住めないとしたならば、頑張っても今の状態だとするならばね、じゃあ考えて今の私にできることを一つ一つ実践していかないといけないんです。これが解になるわけですね。今の私にできることをやっていけばいいんです。今の私にできないことをね、やる必要はないんですよ。今の私ができることを一つ一つやっていく。とは私たちはですね、その悟りを開いてない人から開いてない、人はですね、無理するんです。で、無理して結局全部こうぶち壊してしまう。どうせダメだったと。で、そうじゃなくて、いわゆる無理をしなくて進んでいく道なんです、ね、解っていうのね。で、それを無理せずやっていくと情、心が穏やかになっていくと。そうすると、この世をですね、正しく見ることができるですね、ちょうど鏡に映したように物事が正しく見れる。仏教という教えは戒定慧の三学と言われるんですね。でも親鸞聖人は、このね、悟りを開いた人がいなかったから、一生懸命求めても求めても結局ですね、心穏やかにすることができなかった。これはですね、親鸞聖人、浄水を凝らすといえどもですね、色炉をしきりに動き、新月を感ずといえども、もうなおとね、こういうふうに言われているんですね。これは755ページ755ページの左から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目ですね、一番下、浄水を凝らすといえども。浄水を凝らすっていうのはね、心を穏やかにしていこう、心を穏やかにしていこうとしてもですね、色炉っていうのね、色炉っていうのはいわゆる煩悩がですね、逆まいて、色っていうのはですね、これはいわゆる原色とか二色とか微色とか絶色とか五感ですね、いわゆる心を穏やかにしようと思っても、テレビがやるとうーっとねこう見てしまう、ね、これはいわゆる色炉っていうことなんですよ。だから心穏やかにしていこうと思っても、その、目がですね、こう面白い番組やるとぐーっとこう見てしまう、これ色炉って言ってね。いや、もう心穏やかにやっていこうと思うんだけれども、目の前に仕事がとうーっとこうね引っ張られていく、これは色炉っていうね、もので、いわゆるその私たちの五感がですね、もう自分の心を惑わせるわけですよ。心穏やかにしたいと思ってもね、もう食べ物のことが気になるとかね、お金のことが気になるとかね、そういうのですね、音にこう気になると、心穏やかにしようともしてもね、私のね、こう噂話をしたらヒューッとこう耳がねダンボのように大きくなってね、もう何々ってこうね聞いてしまって、もう穏やかな気持ちがスーッとなくなってしまう、ね、こういうの、こういうのが私たち、まあ、親鸞聖人はね悩まされた、ね、浄水を凝らす、心穏やかにしようとしても、ね、もう目に入るものがもういっぱいあってね、もうダメだと。新月を感じといえども、新月っていうのはいわゆる悟りの月ってことで、ね、知恵を体得しよう、真実を真実をしよう、真実をしようとしてもですね、蒙雲なお覆うってことでね、蒙雲っていうのはいわゆるこう散り乱れた心で真実を見ようとしても見えない、ね、いわゆるこの心が穏やかな状態だとこうね月が映るんですよ、悟りの月が映る。だけど心が散り乱れた状態だともう真実が見えないですね。これを蒙雲って言うんですよ。 もう自分の乱れ心がうわーっと起きてね、もう見えない真実が、それで親鸞聖人は苦しまれた。だから仏教というのはそういうふうに心を穏やかにして真実を見ていく教えなんだけど、だけどもう煩悩が逆まいて真実を見ることができない、ね、そこに親鸞聖人は苦しまれたわけです。だから戒定への参学ができない、心を穏やかにしていくことができないですね。どうしてももう心がざわついてしまってね、物事を正しく見ることができない、それが私というものなんです。はい。それに対して仏様は戒定慧ができるんですね。もちろん仏じゃなくてもですね、仏様のような悟りを開いた人から教えを聞いていけばですね、戒定慧の参学はできます。私たちは知恵がないからできないんですね。決して能力がないからじゃないんです。頑張れないからじゃないんです。知恵がないからできないんです。知恵のある人から教えを聞いていくことによってこれはできます。だから法蔵菩薩はですね、節財大仏の姿を見てね、ぜひ私もこのね、心穏やかにして物事を正しく見極められるような存在になりたいと言われたわけですね。時間となりましたので終わりたいと思います。